はい、それでは今日はマタイによる福音書27章の45節から56節という、このことは私が初めて聖書を手にしたのはたまたま母が療養しておった時にもらった無料の小さな文語訳の新約聖書が開き扉を開いたところにあったんですね。で、子供の時、小学何年生だったか、低学年、ちょっとこんな本があると思って開いてみて、たまたま開いたところはこの箇所だったわけです。もう、遥かな遠い昔ですね。その時ね、この禅師が暗くなって大声で叫んだ。そして真っ二つに裂けたとか、地震が起こった。そういうこと、こんなことが書いてある、なんだろうと思って、それきりそっと解いて元の場所にそのまま置いたんですね。で、それ以来、ずっと、それが小学3年ぐらいだ、2年か3年だったと思いますが、それ以来、ずっと、大学の4年に、なるまで、4年の5月の終わりになるまでですね、全く聖書を開いたこともないし、関心も全くなかったんです。そういう意味で、私が初めて聖書を開いて、たまたま開いた箇所はここだって、ずっと不思議な印象が残っている箇所なんですね。で、これは、普通に読んだら、そんな全地が暗くなったり、地震が起こったり、岩が裂けたり、墓が開いたとか、そんなことがあるだろうかと、実に不思議なことだと思って、そんなことがあるはずないだろうって、なんとなくそういう気持ちになって、そのままになっていくだろうと、私自身がそうだったんですね。でも不思議な印象が残ってる。でもこれは、L、E がつきますと、私のっていうことですね。砂漠谷に、これも E がつくと、私を見捨てるという意味になります。レマ。レマは、これは、英語の why です。だから、我が神、我が神、なぜ捨てたのか、私を捨てたのか、ということです。日本語でお見捨てになったとかですね。敬語がいろいろと付けられるんですけど、この砂漠隊、外国語では一般にそういう敬意はないので、なぜ捨てたのか。我が神、私の神、我が神、どうして私を捨てたのかという叫びだったわけです。これは昔、このように2000年前にイエス様に起こったことだと言って、そのまま、こんなこともあったのかと思うだけになる場合が多いわけですが、実はこれは、前の時にも話しましたが、詩編の22編にすでにあったわけですね。全くあったわけです。同じが。詩編の22編の冒頭に全く同じ形で、我が神、我が神、なぜ私を捨てたのかと。なぜ私を遠く離れて救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。我が神、昼は呼び求めても答えない。夜も黙ることを許さない。いくら叫んでも、これはそういうようなことですね。黙ることができないほど苦しいというような意味ですけれども、このイエス様の最後に残した大声のこの叫びが、この22編は、一応ダビデのものと書いてありますが、ダビデはイエスよりも1000年も前の人です。そのようなものと着せられておるほどに、遥かな昔にすでにこれと同じ叫びが言われた。こんな最後にですね、この詩編と同じ言葉が、叫ばれたっていうのはどういうことなんだろうかということですが、 これはこの詩編のこの叫びがはるかにイエスのことを予言しているということでもある。これは前にも言いましたように、22編の詩編の19節に、私の着物を分けて衣を取ろうとしてくじを引くとかですね、私を苦しめる者が群がって私を囲みどうこうということが17、18とかに書いてあります。そのこともこの前お話ししたように、兵士たちが服をくじを引いて分け合ったというのが27の35に書いてあったこと。他の箇所もそうですが、予言ということ、はるかの昔から実はこういう深い神様のご計画だったのだと。それからもう一つは、この叫び声は何もその特殊なヘブライの詩人イエス・キリストという特別な人に起こることではなくて、我が神と言って、神を信じているわけですね。神なんかいないと。神にももう祈ることもしないんじゃなくて、あくまで神を信じ続けて、その神にどうして捨てたのかと。神がおられることを信じているが、どうして私を見捨てたのかという、その叫び、苦しみだったわけですが、これは、この詩編の時代からイエス様の時代、そして今日の私たちに至るまでずっとこの叫びは、無数の人たちが上げてきた叫びであるわけです。今もそうです。昔も、もっと前も、第一次世界大戦、膨大な人々、何千万という人が死に大怪我をして一生がダメになってしまった。第二次世界大戦でもそうです。一晩にして、10万、20万とする人たちが空襲で焼かれたり原爆、あるいはその前に中国に日本が侵略をして2000万ともいう人たちをも殺害したとか、現代もシリア難民が何万となく家で自分の祖国でいられなくなる。もっと前はベトナム戦争があって、それまた膨大な人たちが何十万という人たちが死んでいった。それよりも遅いに歴史をたどってみると、実はこれでもあるんですね。アフリカにおいてもわずかの期間に何十万と人が殺されたような大きな出来事ですね。ウガンダにもそういうことがあり、またより最近には南スーダンでもたくさんの人が殺害された。こういうふうにアフリカはですね、中国とともに何十年か前からオックスフォード大学が出している世界宗教辞典という非常に分厚い親密な本でも、アフリカと中国が増えていくというようなことが書かれてあって、まあそのようになってきたわけですが、神様を信じている人も多いわけです。その人たちも同じように、どうしてそんな悲惨なことが起こるのかと、どうして私を、また私たちを見捨てたのかと。この叫びは、だからずっと歴史を貫いて響いておる。現在もコロナの関連で、人によっては非常な痛みが、呼吸をするたびに何か肺が突き刺されるような、そういうことを言われた人もいますが、わずか短期間で呼吸ができなくなって苦しみながら死んでいくと、あるいは仕事ができなくなってどうしようかと、まあ、様々なことがですね、まだどんどんと増えつつある。そういう中でどうして神様がおるのに、おいでるのに、信じるのに、どうしてこんなことが起こるのですか、どうして私たちを捨てるのですかと、そういうふうに、この叫びはこの世の中の絶望的な状態ということはずっと続いて、そしてそこから発せられる叫びであって、ずっと続いてきたと、 今も、いわば霊的に耳を私たちは澄ませると、この叫びが響き渡っているということなんですね。そういうことで、これは単にイエス様だけに、あるいは詩編の22編だけに言われていることではなくて、一人一人の神様を信じる人たちが直面する様々な苦難、ローマ帝国にしても、迫害の時代が300年近くも続いたし、日本の江戸時代、以前の豊臣秀吉の1587年のバテレン通報以来、ずっとですね、キリストを信じるというものは迫害をされてきた。明治の6年になってもまだ外国からの厳しい批判によってやっとやめたというぐらいでした。遠藤周作の原作をもとにした映画、沈黙の中でも、どうしてこう我々捨てるのかという切実な叫びが前編にみなぎっているという感じがしたわけです。そういう意味でこの全地は暗くなり、ということですね。様々な歴史の中で非常に暗くなる事態はたくさんあったし、また個人的にも苦しい病気、あるいは身内の者に大変な反社会的な犯罪を犯した家族の深刻な対立とか、そういうことがあれば、それだけでも全地が暗くなったような思いがきっとするであろうと思われます。で、そうしたときに神様を信じている人は同じようにこの切実な叫びを上げざるを得なかったということですね。で、ここでこの深い意味を多くの人は分からなかったから、エリエリで何エリアだろうと、エリアを呼んでるんだろうとか、水ぶどう酒を、これは水を発酵したぶどう酒が発酵して、酢酸になるということで、このような腐ったものをですね、発酵してしまったものをわざわざ飲ませようとしたと。まあ、これも最後まで来たあざけりの一種だと受け取ることができますが、そしてエリエリと呼んでるんだから、エリが助けに来るか見ていようとか、そういう好奇心的なことで最後までこのようにイエス様の本当のお心を全くわからないままで来たと。で、イエスは最後に再び大声を上げて息を引き取られたとあります。で、そのことに関しては、ルカの福音書の23章の46節にその大声で叫ばれた言葉が書いてあります。ルカ23章の46節です。で、その前から読んでいます。44節から。ルカ23章の44節。すでに昼の12時頃だ。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られたと。で、ルカの福音書では百人隊長は、このローマ人ですね。 100人も部下がおるから、それなりの地位を持ってた人が、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美したという記事がついています。はい、元に戻ります。そういう意味で、この、大声で叫んだということは、私の霊、この場合は魂とか霊とか一番深い精神の部分、それを霊をあなたに委ねますと、引き取られたというふうに受け取ることができます。で、そのような、まあ、暗黒、絶望的状態の中で何が起こったか。50節。神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けたと。これは一年に一度、大祭司しか入れないと。神殿の至聖所、特別な一番の重要なところ、神の言葉が置いてあるその場所。大祭司しか入れないと。もうそういうふうな一般の人と、神の言葉、神様ご自身のご意志、神様ご自身も含めて、隔てのものを、これが真っ二つに裂かれたと。ということなんですね。そういう非常に象徴的な出来事が起こった。ごく一部の人とか本当に神様と直接的な交わりができなかったのが、このイエスの死によって、そのような壁が打ち壊されたと。ということですね。世の中にはいろいろ良いものがあっても、何らかの壁があるわけです。例えば非常に、有名で良い人、良い働きをした人、その人に会いたいと言っても、そういう有名な人になるほど簡単に会えない。いつも予定が詰まっている、忙しいと。非常に、自分の周りの人が困っている人があるから、直接政治家に、あるいは昔だったら、その藩主に、直訴したいとか言ってもですね、そういうこと自体が禁じられていて、直訴なんかすると、その死亡者たち、あるいはその家族も含めて全部処刑されるとか、まあ、そういうことさえあったわけですね。大きな壁がある。一方また、例えば、非常に美しい空、その良さを味わうためにも、例えば病院の一室でずっと寝たきりで身動きできない人は、その病気が壁となって見えない。夜空の星を見たいと思っても、そういう方には、病気のために壁となって夜間に星を見たりはできない。あるいは元気であっても視覚障害という障害を持っておれば、それが美しい青空も見えない。スポーツでも何でもですね、いろんなことみんな、例えばこういう話も耳の聞こえない方々には大きな壁となって直接伝わらない。後で文章にして読んでいただくしかない。様々な良いことにもみんな一種の壁があるわけです。まあ、こういうような一種の垂れ幕がかかっていて、一部の人しか入れない。ところが、イエス・キリスト様は、この一番大事な神様のところに行く、という、妨げの壁、の垂れ幕、壁を真っ二つに裂いて壊したと。それで直接、一番大事な神様のところへみんなが行けるように道が開かれた。ですから、さっきのように、地位が高い人に会えない、直訴したい、それも一切できないと言われて、イエス様、神様には一番高い、あらゆる地位の高い人、あらゆる良いことをした人の、その良いことの元の元 である神様のところ、キリスト様のところにはみんなが行けるようになった。そういう意味でこれ非常に大きな出来事を象徴的に示す出来事だったわけです。そしてまた地震が起こり岩が裂ける、これ特別重要な大きなことの時に大地が動くんだと。本来裂けない岩が裂かれる、これはそれぐらい大きな出来事、神の力が働くということの象徴的な意味を持っている。本来絶対動かないはずの、こんな時にですね、人が死んだからって動いたり絶対しない、岩が裂けたりもしないのに、キリストがこの世に息を引き取った時には大地が動いて壊れない強固な岩さえ裂けたと。このイエスの死というものは絶望の象徴ではなくて、あらゆる良いことをしたのに、この無残にも全部から無理解の上に嘲笑され、あざけられて殺された。全く神の力がないと見える、その中に大きな神の力は実はあるのだと。その神の力は全く衰えることもなく源として存在しているんだと、そういうことを指し示しておるし、次の墓が開いて眠りについていた、死んでいた多くの生徒たち、聖なるものと訳されているのは前から言っているように、ホイ・ハギオイ、ハギオスというのは聖、聖というのは本来のヘブライ語の観念はですね、どうしてはカーダシ、それは形容詞でカードーシと言いますが、それ本来はセパレート、分けられたという意味ということは繰り返し話してきたことですね。聖徒と聖なる人というような日本語のような完璧な聖人とか、中国のように行春とか言ってですね、歴史上に数えるほどしかいない孔子とかですね、そういうものを意味するのでは全くなくて、イエス・キリスト様を本当に自分の罪を許してくださる神と同じお方だ、神様だ と信じる。そしたらすでにもう分けられたと、分けられておると信じることができた段階で。だからまだまだ本当に不十分であっても、ともかくもイエス様は罪を許してくださったと、十字架で死んで罪を許してくださったと信じるだけでも分けられた。分けていただいたと。だから聖徒になったわけですね。セパレート、セットアパートという意味だと。で、神様によって分けられたって言った、それまでに死んだ神様を信じる人たちが生き返ったと。このことも実際にそれ以降無数の人たちがこのことに、このことが実現していくわけですね。もう死んでいた。もうこれはエピソード、この前にも命の水でかけましたが、あなた方は罪のために死んでいたのだ。本当に良いこと、真実なこと、正しいことはどうしても私たちは何かふと嘘をついたり不真実をしてしまう。あるいは自分がこれだけ、これができるんだと、つい誇ってしまう。そのような本質はどうしても変えられない。まあ、これは死んだ状態だと、いうふうに言われている。でもそれが本当に生き返るんだと。そういうことを象徴する出来事でもあったということですね。もう死んだ状態、墓の中にいる、そういったものが実際に新しい力を与えられて、罪許されて、そして人間の世界、人間とか自分のうちの汚れたものではなくて、それを超えた神様を仰いで、キリストを仰いで、あれできるようになる。そういうことの象徴的な出来事が、このイエスの死の時に、まあ、ちょっと常識的には普通の感覚では考えられんことですが起こった。まあ、イエス様は 全能である、神様は全能であるので、死の時までこのように不思議なことをなされたと。で、実際にこれは霊的な意味で、その無数の人に当てはまっていたわけです。イエスの死によって、その十字架の死を私たちのためだと信じることによって確かに生き返る。私が生まれて初めて、たまたま母が療養所時代に、無料で福音放送の番組からもらっていた、その新約聖書の文語版読んで、開いた箇所。それが、本当に不思議なことですけども、まあ10歳ぐらい、もうならないかったと思います。9歳くらい。それが、21歳の5月の終わりに、たまたま柳原忠夫の本を立ち読みして、京都の古本屋ですね。で、そこで私の生涯、あらゆるものが変わっていったのが、この十字架の意味、十字架のキリストのことを書いたほんのわずかな箇所だったわけです。ですから、今からして思ったら、私のそのような小さな子供の時に、母は私を満州のハルピンの方で夫に引き上げてきて、もう南へと逃げていく、その最中、満州の方典の本当に大変な状況の中で生まれたわけですけども、そのためにずっと後病気になって若くして死んでしまったけれども、その母が持っていた聖書はその箇所、この箇所であり、そしてまた、この、ここであるような、今死んでいたようなものを蘇らせてくださったのは、この箇所についての本だったんですね、柳原という。そう思っています。本当にこの箇所。だから難しい理屈やら、様々な本をたくさん読むとか、いろんな経験とかなくっても、神様は不思議なことで、そういう導きをずっとしてくださっていたのだということを、これは個人的な経験ですけども、思わされています。そもそも内村勘蔵も、本当に福音の本質が分かったのは、札幌農学校時代に学んだ聖書のことでなくて、いろんなことが起こって悩みからアメリカまで分かって、で、知的障害者のその職員にまでなって、したけどそれでも平安がない。その時に学んでいた大学のシーリーという学長から、自分ばかり見ているからと。上を見上げやと。これはスパージョンも同じ経験ですね。死を仰げ。私は仰ぎ望め。そうすれば救われという、その単純なことを本当に魂に入ってきた。で、自分は本当に悩める人間としてアメリカに渡ったが、幼子のような心を持って十字架を仰ぐ者としていれば生まれ変わって日本に帰るんだと、まあ、内村自身が言ってる通りですね。実際にそのように、このイエスの十字架上の死によって、無数の人が、いわば死んだような墓の中、暗い闇から出てきたんだと。そしてさらに、そうした神の技を、はるか先まで予言するようなこと。それはローマ人、さっきでは特にローマ人の百数人隊長のことだけ書いてあったですね。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だと言って神を賛美。このことも大きな予言になったんですね、ローマ人なら。ローマ人も、多神教でたくさんの神々を信じていたわけです。そしてローマ皇帝も神だと信じて礼拝を強要されたりした。けれどもこの人は本当にこれは神様がおられる。その神の人だと。で、分かったというんですね。で、ここではマタイではこの前も触れたように27章の40節。あざける者の言葉にも神殿を打ち倒し、三日で建てる者、神の子ら、なら自分で救えと。このことは実、まあ、成就したんですね。神殿という形式的なものがなければ救われないというものでなく、 そういうような形式的なものを打ち壊した。三日で立てる。三日で殺されて蘇る。イエス様ご自身が神がおられる神の宮だったわけです。で、神の子なら自分を救ってみようと。ここで神の子があって書いてあって、43節にも、私は神の子だと言っていたのだ。そして、54節に、百人隊長は、ここではその人たち、周りの人たちも、本当にこの人は神の子だったと。この非常に重要な意味ですね。この一連のイエスの死によって、いかに神の力が表されるのか、表されたのかと。表され、そして今後も表されていくのかということの最後に締めくくりのように書いてあります。本当にこの人こそは神の子なんだと。ですから、ここで重要なのは、神の子というのを成長の家の本を私もかなり調べたことがあります。入手して。人間神の子。かつての成長の家で活動した若手が今日本の非常に、国会議員の新党政治連盟というたくさんの自民党員、一部野党も入ってますが、そういういわゆるこの非常に右より右翼的な言動をする人たちへと、かつての成長の家の若い世代の活動家たちがそういうふうなことにもつながっておることでありますが、そういうこの成長の家などでは神の子というと人間皆神の子と。そういうとなんとなくわかりやすいわけですね。人間は皆神の子ということが聖書であっても全くそんなことは言われていない。神が創造した。もちろん創造した。でも人間だけじゃなくて動物も植物も天体、宇宙も全部神が創造したわけです。で、ここでは聖書においてだから、神の子っていうのは普通に言われる神様が作ったんだったら植物も動物も犬も猫もみんな神の子と思うんだ。そんな意味で言ってるとしたら子が全く無意味になるわけです。ですから、このイエスの死という最後のところに書かれた、この締めくくりのように、本当にこの人は神の子だったというためには、神のことはどういう意味かということをきちっと知っておかないといけないということですね。だからさーっと流し読みしても全くわからないというところがあります。これは人間か、生物学、科学的にもですね、子供は、両親からそれぞれの DNA 遺伝子を受け継ぐわけですね。で、あと、様々な環境その他によって大きくいろいろと、全くの双子であっても、同じもの、遺伝子が同じでも変わっていきますが、親からそのまま受け継ぐ遺伝のもとですね。DNA を受け継ぐ。これは神の子という表現は、神と同じ本質をそのまま受け継いだお方ということで、神と同じという意味を持っているわけです。それはヨハネの福音書で、彼を殺そうとするユダヤ人たちが、お前は聖霊を汚した。だから死刑に値する。自分は神のことを言ったではないかと。言ってですね、神の子だということは、自分が神と同じだと言って聖霊を汚すという、処刑者にはならないほど重大なことだということがヨハネの福音書のには書いてあります。だから、モーセもダビデも預言者、優れた預言者たちも誰一人神の子だ。モーセは神の子だとか、ダビデは神の子だとか、預言者以外は神の子だという表現が全くないわけです。そういうことで、神と同じだったと、という意味で言っているわけです。で、初めに出てくる2回、 あざける人たちがお前神の子だろうと、神と同じだったら救ってみよう、これあざきりで言ったわけですが、後の方は本当にこの人は全く人間ではなくて、人間の形をしながら神と同じ本質を持ってこられたお方なんだと。でこれが後のこの2000年間起こっていくことの予言にもなったわけです。キリスト者というのは本当にイエス様が神のすべてを受けて地上に来られた。だからこそヨハネ福音書でもそのことが書かれてある。冒頭に極めて重要だからですね。ヨハネ福音書の冒頭には一番最初からロゴスなるキリストがおられた。ロゴスは神と共にあった。そのロゴスは神であったと。そして万物はそのロゴスなるキリストによってもなった。で、そのロゴスに肉体が宿ったと。ロゴスが肉体となったと。そして私たちの間にイエスという人間として来られたんだと。それに、キリスト教という名称から間違ったイメージを持つ人が多いですね。キリストの教えがこの信仰の中心だと。単なる教えならば、誰でも知っている隣人を愛しよう、隣人を憎んで殺せなんていう教えはどこにもないわけです。両親を敬えとか、そんなふうな教え、そのままイエス様もそれを受け継がれていますが、教えが人を救うということだったら誰でも救われてしまう。簡単にですね。でもそうはならない。キリストの本質はこのイエスが神と同じ存在で、それをも命をも神からの命も犠牲にされて、父に捧げられた、神に捧げられた。そして、すべての人を救う元になられたと。いや、神と同じような本質を持っておられるからそうだったんですね。そこで、ヨハネ福音書もその最後に、事実上の最後、二十章の三十節に、このヨハネ福音書が書かれたのはですね、あなた方はイエスの神の子であり、救い主だ、メシアと信じるためである。そして信じてイエスの名によって命を受けるためだと。ヨハネ福音書では、一番最後に書かれた福音書ですが、一番最初と最後にですね、イエスこそは神と同じお方だと。で、そう、神のことを信じる、そして救い主と信じるためだと。信じたら命が与えられる。そういう意味で、その出発点ですね、異邦人がはっきりとイエスは単なる人間でなく、神と同じ存在だったと。だからこそ罪の贖いもなされた。死人をも蘇らせる。本当にこの方こそは神の子だ、神と同じお方だったのだと言った。それは、それから2000年間、無数の人がこの信仰を受け継いでいく予言になったということです。ですから、この最初45節に、全地は真っ暗だと。そして最も良い完全な人は絶望の叫びを上げて、死んでいったと。最後まであざけった人々は。でもそのただ中で神の技が大いなる形で現れていった。それで実際に世界大戦がどんなに起ころうとも、ピストで防弾士たちが死ぬことがあろうとも、この神の力が弱まることはない。そういうことを通して、神の力は星の光のように微動だもせず続いてきたわけです。私たちも今日のようなこのコロナというこのようにまでわずか短期間で全世界に広がっていくということは初めての経験ですね。それに似た経験は少し似た経験はペストとかインフルエンザに関してあったことでありますが、今日の交通事情、巨大な都市、人々、交流、そうしたことのために急速に全世界に広がって生活が脅かされている、こういう溝の大きな出来事になっておりますが、そのような戦いにおいても星の光は変わることなく輝いているように、この神様の力は働き続けておると。 私たちはみんな死ぬわけですよね、最終的には。病気で死ぬ、事故で死ぬ、老齢で死ぬ。けども、死をも超える力、蘇らせる力があると。まず生きている時から罪許されて、死んだ状態から生かされ、生理によって生かされ、そして肉体が死んでもなお、このように、キリストの栄光と同じ姿に変えられていくという、そういう大いなる神の力は微動だにしていないと。そして今日のこういう状況でも、私たちはイエス様を仰いで、私を仰ぎ望め、そうすれば救われて大いなる神の力を受けると。そのことはあくまで真実であり続けていると。そういうことを改めて受け取りたいと思います。はい、以上です。